TBS Podcast。ハライチの岩井ゆうきです。
伊集院光です。
毎週木曜深夜0時から放送しているハライチのターンのアフタートークでございます。はい、ということで、本編に伊集院さんも来ていただいたんですけども、アフタートークも参加していただけるということでありがとうございます。はい。はい、
本編はリラックスできませんでした。
リラックスできなかったですか。
いやだから、ねゲストに出慣れてないの。はい、まあ、なんかずっと自分の番組をやってきて迎える側だったから、はい、なんかその、岩井くんが今どういう気持ちで聞いてるんだろう、時間はどうなってるんだろうみたいところが入りすぎて、はい、ちょっとドキドキしてましたけど、ずっと聞きたかった話がある。
はい、
まあ本編のケツでもちょっと言いましたけど、はいはい、なんかね。地域猫、
はい、
うちまあ俺は猫全然最初興味なくて、でまあもっと言えばもともとペットを飼うっていうこと自体あんま興味がなかったのが、かみさんの誕生日に犬を飼ってから、はい、犬大好きになって、
そうです、犬飼ってましたよね。
でその後今度犬が全部亡くなって、でしたらかみさんがうちの駐車場に来る、地域猫をすごい可愛がるようになって、でなんかうちの地域は
うん、
なんか地域猫で手厚いのよ。なんかこうみんなが割とこうちゃんと世話していこうねみたいなところで、はいはい、でずっとかみさんが、まあ、手名付けてたし餌もやってたんだけど、かみさんが今実家に1ヶ月帰っては、うちに1ヶ月帰ってくるみたいな、はいはい、なんかこうその二重生活みたいになってきて、そしたらかみさんに他のことはいいけど、うん、その地域猫の餌やりだけお願いしたいって、
なるほどなるほど
言われて、で最初はもうかみさんが可愛がってるやつだからっていう理由だけでやってたんだけど、はい、やっぱ毎日会ってるとちょっと可愛くなってく
る、ね、まあ、そうですよ本当に
ね、可愛がってくるじゃん、はい、ニーニとミーっていう、
ね、名前つけてんじゃないですか、
かみさんがつけてんだよ、はい、でもこれ飼い猫と違うところは、はい、果たしてみんなにとってニーニとミーなのかっていうとそういうことで
も、ね、いやそれじゃないですもんね、
みんな勝手に呼んでて、はい、でやつも自由、
うんうんうん、
でかみさんが世話してる時も俺が世話してからもずっとニーニとミーはうちに来て、うん、
はい、
定期的にご飯を食べてて、
はい、
でいてなんかたまにささみなんかやると手から食べてくれるようになり、でこれもあの以前の僕だったら考えられないんですけど、
はい、
手から食べてくれるってこんなに嬉しいんだみたいな
感動しちゃって
でなったのに、はい、半月前にいなくなっちゃって、
あ
一匹だけ来なくなっちゃって、でもう最終的にもう半月前だ、半月経っちゃうと
半月は、
ね、毎日いたのに半月経っちゃうと、
は
い、もう諦めてたら、うん、急に昨日の朝帰ってきたの、
はい、お
もう昨日の朝正直死んだと思ってた、老猫老病だし、
まあそうっすよね、猫いなくなりますから、ね、
って言うじゃん、
はい、
でラジオで最初いなくなったって喋った時も、なんかツイッターにいっぱい、ああそれはあれだな、猫は死ぬ姿見せないって言うからなって書いてくるやつがいっぱいいて、それ全員ミュートした全員、そんな悲しいことを言うやつは全員ミュートして、
悲しいし、そんなこと分かった状態で言ってるしってことです
もんね。でやっと帰ってきて、帰ってきたんだけど、なんかどうしたらいいのかよく分かんないのは、こううちにこうアライグマが出るって話ちょっと前にしたんだけど、
はいはいはい、
野良のアライグマが出るようになって、ちょっとストレスが溜まった感はあって、ビビってたから、はい、野良アライグマに、
うん。
で、この野良アライグマをどうにかしたいんだけど、なんかルールがあって、野良アライグマは自分で何かしちゃダメで、はい、触ってもダメだし、役所の人に相談して、なんか駆除犯みたいのを。
だからもう害虫扱いってことですね。
そう、完全害獣扱いだと。
はい、
で、そこに相談すると、あもうやりますよ大丈夫ですよって言われるんだけど、
はい、
多分臆病な方な猫はもう二度と来なくなると思う。
あ、そんな、
その捕り物騒ぎの中で、はいはい、こういう仕掛けをしてやっつけますからって言われるんだけど、それうちの猫はバカだから入っちゃうし、
はい、
で、
いやそうっすよね、
地域猫って一回そうやって罠に入って、
はい、
去勢手術をされてる経験があるから、相当怖いことなのそのことが。だから多分これアライグマの駆除をすると猫二度と来なくなるし、
は
あ
は
あ、アライグマあのままだとみたいな、今ここ
はあ、いやでも、まあ、分かりますよ。なんか俺もなんかこうメゾネットの家に住んでた時に、庭にちょっと猫来てた時があったんですよ、でも ある日なんかちょっと餌やろうかなと思っていつも見てるだけだったんですけど餌やろうかなと思って近づいてこのなんか猫缶みたいなのあげようと思って近づいたらバーってどっか行ってそっからやっぱ二度と来なかったですね。
いやだから多分今桜猫とかやって、はい、そのご近所の状況はあるでしょうけどこうあの保護猫活動してらっしゃる方いっぱいいるけどあの子たちは必ず怖い目に一度人間の手によって、はいはい自分を手術してくれてありがとうと思ってるわけがないから、うん、なんか罠にかけられて知らないとこ連れてかれてなんか手術されたの経験があるから、はいはい、まず多分心は開きにくいやつだと思うんだよね、うん、それの住みかにもう一回罠が現れて、うん、ごめんね間違ったじゃ済まない気がしてあでさらにこの話をすると、はい、アライグマを見っけたらちゃんと連絡して駆除するルールみたいのが厳しいとこもあって
ああなるほど
それを駆除しないっていうあんた何なんだという抗議も来るんだよね、はい、結構メールとかも来て
ああ難しいとこっすねアライグマが本当に可愛くないかといったらそうでもないです
し、ね、俺これもなんか矛盾してるのは、はい、うちの周りは地域猫活動の保護活動がしっかりしてるからっつって、ええ、縁あってうちに来てるもんなんだから、はい、餌食ってくぐらいいいじゃないかってやってるけど、うん、アライグマはぶち殺すっていう、うん、
それはそうなんですよね
その感じが俺の中でいやもちろん、まあ、ルールだからって言われるとアライグマが伝染病を媒介しちゃうこともありますと、はい、ルールだからって分かるけどだから心の整合性が取れないの
なんかそれはもう割り切るしかないですよやっぱ犬猫は可愛くてね、牛豚食いますし
す、ね、そうなんだよね、はい、そうなのよ、はい、で見てくれは下手したらうちの猫ボロボロだからうちの猫より多分普通に見ちゃったらアライグマの方が下手したら可愛いぐらいなんだけどでもこいつはね野生で結局アライグマの方は1週間に1回ぐらい来るんだけど、はい、もう二度と来てくれるなと思いながらもう俺の目の前に現れちゃうともう俺は何かしなきゃならなくなっちゃうからっていう状況で、うん、でいろいろ考えた結果、はいいろいろこうネットでこう探してったら、はい、空気銃みたいなもので
空気銃
鉄砲、はいはい、ガンです、モデルガンです、はい、モデルガン弾の出るモデルガンの弱いやつで、はいはい、でそのネットを使って操作できて、
はあはあ、
でその砲台をじゃモニターもついてて
なるほど
砲台をそいつに向けて撃つと、はい5メートルぐらいしか飛ばないから、はい、別にそこに怪我をさせる能力はないんだけども、その撃てるっていうその銃が、はい、銃、まあ、おもちゃ のガンが、こう撃ってる
ビビらせることができる
ビビらせることができるっていうのを、はい見っけて、
はい、
だどこも品切れで買おうと思ってしたらなくて、中国の業者で、はい一件だけ取り扱ってるってことがあってそれを注文してアライグマにここに来たらちょっと痛いことに遭うんだよって、
なるほどなるほど、はい、
でネットでずっとラボ監視するとオフはずっと監視してアライグマ来たら撃つって決めてたんだけど、はいそのサイトが詐欺という俺が痛い目にもうお金は払ってんだけど、は
い、あやばい
待てど暮らせど、はい届かないっていう今状況で、なんか本当困っちゃうんだよね。
俺も一回だからその中国系サイト詐欺ありまして、
あそう
自転車買った時に、うん、まあ俺って全部給料母親に預けて、
うんうんうん、
そっからお小遣いもらってる状態なんですけど、なんかこうその6万ぐらいの自転車のサイトだったんですけど、その、うん、中の6万ぐらいの、 その折りたたみ自転車みたいなやつだったんですけど、それを買うときになんか自分の毎月もらってるお小遣いからこういうものを出すとお小遣い減っちゃうからと思って、うん、母親にちょっとこういうの買いたいんですけどって、そういうなんかちょっとだけでかい買い物の時は相談するんですね、うんうん、その時に大丈夫なのそのサイトみたいな感じで言われて、でそのサイト調べたんですけど、うん、ちゃんと店舗もあると、
うん、
電話番号も書いてあるみたいな感じになって、うん、でそれで大丈夫だよとか、もう本当にそんな詐欺なわけないんだからって購入したら、そこもやっぱ中国系詐欺サイトで、うん、でその母親に振り込んでもらったんですよ。そしたらもうそれ以降一切連絡取れなくなったんですよ。
はいはいはいはい、はい、うわ
で、うわやられたわと思って、でも母親にやっぱ大丈夫だよって言ったって、まあ、なんか相談できなくて
そしたらよく逆のパターンあるけどね、うん、母親の方が年老いて詐欺にかかっちゃったけど息子に言えないっていうパターンは よく聞くけどね、
そしたら銀行からその実家に電話って なんかここ毎回変なこの送金があるところなんで止めときましたみたいな連絡がいったんですよ。
すげえ危ねえ
みたいな、よかった6万助かったってなったんですけど、母親にバレて、
あほら言わんこっちゃ
じゃないってなったのがあったんですよ。でこの間また、うん、なんかこのね、カラーボックスみたいな家にあるんですけど、はい、服とか入れてる、はい、それなんか靴下入れる間仕切りのなんか箱みたいのがあるじゃないですか、はいはい、あれのちょうどいいやつを探したんですよ、
うん、
なんかちょうどサイズが入るやつを、それが1個もうぴったりのやつがあったんですね。でここがまた中国系のサイズだったんですよ。でもまあ大丈夫だろ今回はと思って注文したんですよ。そしたらなんかその注文したこのメールアドレスをなんかね母親がなんかふるさと納税注文する時があって、うん、俺のやつで、うん、なんかこれをなんかメールアドレス共有してるんで、うん、そこのサイトから買ったって分かるんですよ、
うんうん、
でそのサイトなんか母親が調べたらしくて、
うん、
なんか電話かかってきて、
うん、
あんた大丈夫なのって、
うん、
ここなんかまた中国系のサイトじゃないって、
うん、
なったんですよ、
うん、
でそしたらなんかまたなんか連絡取れなくなって、
うん、
で、
う
ん、なんか7日後着みたいな感じだったんですけど、
はいはいはい、
そっから まるでなんか、はい、あの送りましたみたいなのも、
はい、
また連絡来なくて、
ないん
だ、はい、うわやったわと思ったんだけど、そう母親には来たって報告しようと思ってたんですよ。その、
うん、もう来たことにしようと、はい、
で7日後来るかなと思ってたら、その注文した5日後に来たんですよ。なんか
早めに
来た。
ちゃんとしすぎてるサイトだったんだ。
なんか早めに来て危ねえと思ってたんです
よ。うわだからこれさ、くしくも猫話からその何詐欺サイト話になるけど、
はい、
本編でも喋ってたバンバン200あるじゃん。
はいはいはい、
バンバン200ってもう7年前に生産中止になった上に、まあまあ細かい事情は分かんないけど、似たタイプの、ヤマハの TW っていうバイクが、はい、くしくもドラマでキムタクが乗ったからすごいブームになって、鈴木はその前にも一回生産中止になってたけど、はい、バンバンいけんじゃねえと思って再発売したら、
はあ、
多分あんま売れなかったんで、もう一回その販売なくなった。
で、なるほどなるほど。
だからこうバンバン売れるかと思って作ったいろんなパーツみたいなものもなんか本当に残ってないのね。で買う人もすごい少ないし、はいはいはい、バンバン自体今乗ってる人もすごい少ないから、それでバンバンのいろんなパーツをこうやって探してたら、はい、バンバンの前輪のタイヤホイールっていうのが俺欲しかったんだけど、
は
い、ぴったり欲しかったやつが見っかって、
おーおー、はい、
でそれがなんかちょっとしたこうなんつったらいいのかな、フリマサイトみたいなところ
があって、はいはいはい、
だってこんなの欲しいやつ俺だけじゃんって今急に欲しいやつはだってバンバン乗ってる人がもうほとんどいないんだ、だって、はい、販売中止になって7年経ってるバイクだからっつって、で値段もそれを、他のところで買おうとするとかかるお金の8割ぐらい、
はいはいはい、
6万かな5万か6万ぐらいのやつなんだけ どそこ注文したら、
はい、
注文しようとしたら、
はい、
今度はチェックソフトみたいのが、
はい、
これ詐欺の可能性があるってやってきて、
あたまにありますよね、
あるでしょ、
はい、
危険なサイトです、調べたら、
はい、
結局こう詐欺だ、物を送ってこないっていうのがいっぱい、だけどさ、
はい、
そんなもので詐欺するんだと、もっとさ、例えばすごくみんなの欲しいプレステ5で詐欺するやつは、はい、多分こっちも警戒するじゃん、
うん、
でも多分今同時に欲しいやつは俺しか多分いないんじゃないのっていうやつでずっと用意して待ってるってどういうことって思うんだけど、よくよく聞いたら、はい、本当にあるフリマサイトの情報を丸々コピーして、
は
い、宛先だけを全部その詐欺会社に書き換えてるやつだから、リアルな、全部他はリアルでっていうのを聞いて、なんじゃそりゃみたいな。
これ伊集院さん、まさに俺がこの注文した自転車もこれなんか買わないだろうみたいな、
はいはい、
なんか変なやつだったんですよ、
はい、
でもだから他のサイトになくて、
はいはい、
もうほんと唯一そのサイトにしかないみたいな状況が一番やばいっすよ。
なんかだから向こうもこういろいろ考えてるっていうか、いろいろやってきてんなみたいな、はい、あとアメリカでそのビデオのパーツみたいの買ったら届かないんだけど、
はい、
その1ヶ月に1回ぐらい、
はい、
届かなくて英文の長いやつでいやちょっと今これ仕入れに手こずっててとか、うん、香港の方までは行ったはずなんだけど、うんうんうんはい、その香港で、手違いがあって荷物がどっか行ってますみたいなやつを1年半ぐらい、うん、1月1回ぐらい
なんだけど
いやお前もういい、いいあの、うん、メルマガとして面白かったからいいよつって俺の中ではずっと毎回一応定型文じゃなくて、はい
作ってん
だなんでそのこれが行かなかったかっていう理由がっていう、はい、オフィスを引っ越した時にいろいろこうあって、はい多分違うところに行っちゃってると思うみたいなやつが、はい、毎回来て結局最後まで来なくてでもなんだかんだ6000円ぐらいのもんだから
あ泣き寝入り
泣き寝入りしたんだけど、まあ、泣き寝入りするには十分ぐらいのワクワク感でおー待ってきたみたいなヘイケンハイケン
労働力を考えると
言ってくんだけど、はい、うわ詐欺サイト
手厚い詐欺サイトだったら許しちゃう可能性ありますねだから
でさらになんか最近すごいと思ったのはさっき言ったの、はいクレジットカードが銀行が止めてくれるシステム、は
いはい、優秀ですよね
あれすごいあれは本当にすごい
本当ありがとうと思いましたもんね
でもそれの間違いが、はい、要するに俺の行動購買パターンを AI がちゃんと読み込んで、はいはい、変こいつこんなもん買わねえじゃんっていうようなことに当たったりした時も来てくれるでしょうね
あ、はい、あなるほどなるほどあそんなこともちゃんと判断してくれてるんですか
だから俺がそのマネージャーがすげえ働いてたから、はい、ちょっと高級なドライヤーを買ってあげるっていう話をして、はいはいうんまあ、美容家電みたいなものを買おうと思って、はいはいでうちのかみさんにそのうちのマネージャーにこういうものをあげようと思ってるんだけど、はい、これってどうみたいな話したら、うん、あすごくいいんじゃない、はい、ただっていうそれ私も欲しいんですけどって言いましたねうちのかみさんが、うん、そのマネージャーにあげるのはそうだけど、うん、そんな高級なドライヤー買ったことねえじゃんみたいな話になって、
それ買わざるを得ない
それをじゃあ2台買って、はいマネージャーの家と、はいそれからうちのかみさんの実家に両方買って送って、はいはいそしたらその AI が、はい、お前美容家電なんか買ったことないでしょっていうのに反応したのともう一個は同じ新発売の高級家電を同時に2個も買うやつは、はいAI は見逃しませんよそういうやつは詐欺だったりとか、はいはい、何かこう変な目的に使うやつである可能性が高いですっていうことと、はい、お前なんでいつもと違う住所に
うんうんうんうん、
2箇所も送ってんのみたいなことで、はい、全然クレジットカードが降りてくんない延々とそのダメなの、まあ、理由は細かく言ってくれないのなだけどどうやらで最終的にここに電話してくれっていうところで、はい、に電話して初めて分かるのが、はい、ちょっといつもはお買い上げにならないものが、うん、しかも2個買ってて多分そこが引っかかってるんだと思うんですけどって言われてただ俺は頼もしいって思ってい
やそうですよねそれで未然に防いだやつはいっぱいあるでしょ
うそういうことだから、はい、あ今度また変なんかとてつもないものを買われちゃった時にもう必ず一回大丈夫ですかが来ると思ったら あれすごいよだあいつにとって何が俺らしくて、はい、何が俺らしくないっていう、う
ん、ちょっとそこまで来てますね
ちょっと前に、はい、たまたま、撮りたいこう映像で使うのに、はい、天狗の面のまあまあでかいやつ買った時は、はい、普通にクレジット
こいつだったら妥当だろ
みたいな。天狗の面はまあ買うやつだなっていう。
その判断なん、天狗の面だったら大体ね、うん、そのブロックしてもらいたいもん
ね。大体ね。なんかあんまり大丈夫か。それはね、はい天狗の面を使った伝統芸能をやってる人以外はもうほぼ止まっていいと思うんだけど。
止まってほしいですけど、
ね。そうなんだよね。
なるほど。いやそうだ。あとね、うん、これ言おうと思ってた。この間。うんあれ見ました。アレグリア見に行ったんですよ。サーカス、
はい、
あのシルクドソレイユ、うんうん、で俺なんかシルクドソレイユ系1回しか見に行ったことないんですよ。昔、うん、10年前ぐらいにクーザってやつを
あったね。
なんか見に行った以来だったんですけど、うん、なんかこのポカポカやってる水曜のあのフジテレビのアナウンサーのこの山本健太って男のアナウンサーいるんですけど、はいはい、なんかその人がなんかチケット2枚あるんでよかったらみたいなこと誘ってくれて、で先週の金曜行ってきたんですけど、まあ、お台場のあのフジテレビの近くでなんかテント張ってやってるんですけど。これなんかまあ久々にサーカス見たんですけど、うん、なんかまあ一応このサーカス自体はやっぱこの技とか多分やっぱ進化してると思うんですよね、うん、やっぱすごいなって思うことがいっぱいありましたし、うん、だからその 棒渡りみたいなやつとか、はいはい、あと軟体の人とか、はい、あと、ファイヤーダンスみたいな、あとあれか、空中ブランコとかいっぱいなんかやってたんですけど、うん、一応なんか縦軸あってストーリーの、
うん、
なんかこう座長みたいな おじさんがいいんですね杖持ってハットかぶった、うん、なんかこのセンターの人がいるんですけど、その人がなんかちょっとなんか旅みたいのしながらいろんななんかこうパフォーマンスする集団になんか出会っておーみたいな感じになるんですけど、なんかその毎回出会ってパフォーマンスしてなんかちょっと絡んで去っていくみたいな感じな、うん、その人たちがの間になんか途中でお前もみたいな感じになって
客いじりみたいな、
いやその座長の人に、
はいはいはいはい、
あのその旅してるおじさんに、うん、お前もちょっとやれよみたいな感じになって、うんうん、そのなんか集団 そのマックスから言ったら中くらいのやつをやるんですよ。
ほう
で
ほ
う、またその団体がやり終わったら去って、うん、次の団体が来てまた違うパターンの、うん、お前もやるみたいな中くらいのやつをやるんですよ、
うん、
で最後らへんで、あこいつすごくないかってなるんですよ。なんかその座長みたいなやつは全パターン中くらいできるんですよ。
あ、はい、なるほどなるほど、はい、その人はただの見たい側の人なのかと思ったらできちゃう。
なんか途中でそのトランポリンみたいなやつとかもなんかバク転とかバンバンバンバンってやりながらみんなやるんですけど、そこに混じってちゃんとバク転とかやって結構おおって技をやるんで、そこめちゃくちゃびっくりして、
う
ん、
今すげえ見たくなってるあの俺シルク・ド・ソレイユが大好きで、
はい、
その日本の公演、あすっげえ自慢するみたいに言うねちゃんとねあ俺シルク・ド・ソレイユすげえ好き
なんすかそのマイスターみたいな、
わざわざロス行って見たりとかしてるタイプ、ね、
マジっすか
いや本当に本当に好きで見てて、でまあまあ圧巻じゃん、なんかもう見てて、ま
あ、もうすごいす、あれはもうすごいっすね。
なんかそれこそオリンピックに出るような体操選手とかをいっぱい集めて劇団にしてんだけど、はい、ね「ズーマニティ」っていうタイトルだったかな、うん、エロ版っていうのがあるの。全部エロなの。あのアクロバティックなやつが、ああそのまあ、いろんな条例があるから、ボディースーツの、ヌードのボディースーツを着て、はい、日本でいう四重八手みたいなやつを、アクロバティックな形での体位を、そのずっとやってたりとか、
すご
なんか、俺その時ラジオのスタッフと一緒に行って見てて、ボックス席みたいなのしか取れなくて、そのボックス席で二人座ってたら、なんかこう俺たちをすげえいじってくるハネムーンかみたいなそのやつをいじってきて、でその後そのありとあらゆる空中ブランコが合体してエロスな形にこう右から来た人と左から来た人が
ちょうどなるんですか、
合体するみたいなのやってるやつあって、多分いまだにやってると思う。その年齢制限がある程度から上からじゃなきゃダメなんだけど、はい、あ日本には来ねえだろうなみたいな。いや
それは来ない、日本の土壌はちょっと違うかもしれない、
ね、多分エロが見たい人は日本にもいっぱいいるけど、エロとサーカス見たい人合致しないじゃん
確かに。なんかこれなんかその客層は海外にはいるんですね。じゃあ、ね、
多分満員なのいつも、それが満員で、でたまたまチケット取れたぞっていく感じで、
はい、日本でいうストリップとかとちょっと違いますもんね、やっぱね。
ストリップ、まあそうね、ストリップのめちゃめちゃ、俺昔のストリップしか分かんないから、はい、インビのやつじゃなくてかなダンスでかなり見せますよみたいなパターンに近いのかな、はいはいはい、でもやっぱりなんかカップルで見に行ったりとかもみんなしてたから、なんかそあの明るくエロスみたいな。
なるほどね。
昔こうエッチなビデオとかこう初めて見た頃に、
はい、
アメリカのすごい陽気なポルノを見て、うん、そう、あんま違うんだよな、みたいな。
あの
圧はあの
外的要因が結構入ってきちゃう。
そうそうそうそうそう、あの感じなんだけど、でも、それめちゃめちゃ面白かったし。
言ったら、だから、その、俺がその、今、アレグリア見に行った、その1回目、クーザ見に行ったんですけど、その記憶は全然ないんですよ、俺。うん、その、何やってたかみたいな。うん、っていうのが、なんかその撮ってもらったんですけど、その時あのピカルの定理って番組やってて、はいはい、そこはまたなんかフジテレビでそのクーザってやつやってたんで、うん、なんかそれチケットもらえるみたいな感じで撮ってもらったんですよ。その席がもうほんとステージの一番真ん中の一番前のその一列目だったんですよ、
うんうんうんうん、
で もうピエロにいじられまくってそこで。でいつまたピエロちょいちょい出てくるんで、いつまたいじられんだみたいな、なんかその恐怖があって、もうそのサーカスに全く集中できないみたいな状態だったんで。
あれはそのお笑いやってる人間特有の恐怖あるじゃん。なんか、はい、そんなこと考えてないもかかわらず、俺の対応でしらけさせちゃったらどうしようみたいな恐怖感あるでしょ。そうそう、
ありますあります。
あれだよね。
あと、もし気づかれた時に客に、
あの、はい、あなたの予期してるのと違うざわめきになりますよっていう、そのご迷惑をおかけしたくないんです、はい、もうすごいわ、めちゃめちゃわかる。
絶対この人たちをメインにしなきゃいけないのに、ちょっとでも違うなんかこのね、注目を集めちゃうのって違うじゃないですか、う
ん、それで肩を固くしながら目を合わせないようにしてんだってと入ってこないの分かるわ。
そうそう、本当にそれで結局自分でやるんじゃなくて一般人として演じなきゃいけないみたいな感じあるじゃないですか。
うわ、
それもういたたまれないですよ。なんか
向こうハライチ分かってますみたいなこと、はい、向こうの選んでくる人にハライチなんでちょっと変な感じになっちゃいますからとも伝えられないし。
そうなんですよね。
あ、それか、うん、でもなんか、うん、見たいな、一番新しいアレグリア、はい、どういう感じ。
もう本当に海外の人ってコメディアンなんだみたいな感じ気づいたら、はいはい、なんかやってとか言いかねない空気ないですか。なんかその
分かる、でいてその時に自分の無力さを悟るよね。そうそうそうそ
う、いやもうこの場でできるようなやつってないんだけどなみたいな。
だからあの口から、トランプ出るぐらいのものは持ってないと、はい、そうそうそう、やばいよね。
どんだけ口先でやってきちゃったかみたいな。
そういう時にそれも日本語限定でやってきちゃってるから、はい、あの感じは。だから友達とかが、はい、なんかこうこの人何やってんのに対して、うん、この人ジャパニーズコメディアンだみたいなことを言うのを、はいはいはいはい、
やめろ、やめろ、
やめろ、俺は一般の太っている人ですっていう感じの
なるね。
はい、
ということでそろそろ、
はい、こんな感じですか。
本当、はい、ね、ありがとうございました、はい、今回は、はい、
澤部先生の偉大さ澤部兄さんの偉大さが分かりましたんで、またあのぜひ勉強させてください。
とはいえ本当伊集院さん出ていただけることなんか本当ないんで、本当にこの危機を救ってくださってありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ということで、今日出てくれた伊集院光さんでございました。ありがとうございます。ハライチのターンは毎週木曜深夜0時から TBS ラジオで放送してますんで、ぜひ皆さん聞いてください。よろしくお願いします。